こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年3月23日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、ポーラーボルテックスがブレーキをかける。二つ目のニュースは、NixOS と再現性のあるビルドがあれば、XZ のバックドアを検出できたはず。三つ目のニュースは、コンピュータビジョンによるオープンストリートマップの地図フィーチャー。四つ目のニュースは、物理学のための数学的方法。五つ目のニュースは、PyTorch の内部構造、エズ・ヤングのブログです。今回のポーラーボルテックスのニュースは、私たちの生活にどんな影響を与えるのでしょうか。また、XZ のバックドア事件からソフトウェアの安全性について何を学ぶべきでしょうか。それでは、今日のハッカーボイス、スタートです。最初のニュースは、ポーラーボルテックスがブレーキをかけるです。この記事は、気候変動に関するブログからのもので、通常は勢いよく回転している極渦、つまりポーラーボルテックスがこの冬は減速しているという内容です。2月にはその風速が平年の2倍に達するほど強かったのですが、最新の予測では今週末には大きく乱れる可能性があるとのこと。この乱れは通常成層圏の温度が急上昇する現象と関連していてます。今後数日のうちに成層圏の温度が25度も上昇する可能性があるそうです。ジェット気流にも影響を与え、通常より寒い北極の空気がアメリカ東部に流れ込む可能性もあるとのことです。さて、ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか。
あるユーザーは、気候変動に関する情報を発信しているサイトがまだ閉鎖されていないことに驚いているとコメントしています。また別のユーザーは、この木3月ルッカのものだが、実際に予報は当たったのか?と疑問を呈しています。しかし、専門家によれば、予測された風の逆転は実際に起こったようです。さらに、今回の件が、ハリケーンの発生に影響を与えるかどうかという質問に対し、直接的な関連性はないものの、ジェット気流の乱れを通じて間接的な影響があるかもしれないという意見もありました。
次のニュースです。続いてのニュースは、NixOS と再現性のあるビルドがあれば、XZ のバックドアを検出できたはずです。今年の3月に発覚した XZ ユーティリティのバックドア事件。これは、データアプスクに使われるソフトウェアに仕掛けられたもので、もし発見が遅れていれば、多くの Linux システムが、リモートから不正に操作される危険性がありました。NixOS という Linux ディストリビューションは、パッケージ管理に特有の方法を採用しており、それによってこのバックドアを検出できた可能性があるという内容です。NixOS では、ソフトウェアのビルドを完全に再現可能にすることを目指しており、それによって、不正なコードが紛れ込む余地をなくせるかもしれない。とのことです。再現性のあるビルドとは、同じ環境で同じ手順を踏めば、誰がビルドしても同じ結果が得られるという考え方です。このニュースについて、ハッカーニュースの反応はどうでしょうか。
あるユーザーは、NixOS と再現性のあるビルドが、XZ のバックドアを検出したわけではない。実際には、NixOS も悪意のあるビルドを配布していたと指摘しています。また、別のユーザーは、XZ を可能にしたのは技術的な脆弱性ではなく人間関係の脆弱性だったと述べています。つまり、技術的な対策だけでなく、コミュニティ全体の信頼関係をどう維持するかが重要だということですね。一方、NixOS がビルドの再現性を重視していることは、不正なコードが紛れ込むのを防ぐ上で有効だという意見もありました。
次のニュースです。次のニュースは、コンピュータビジョンによるオープンストリートマップの地図フィーチャーです。Mozilla Bot AI が開発したオープンストリートマップの編集を支援する AI ツールに関する記事です。オープンストリートマップは誰でも編集できる地図データベースで道路や建物などの情報がボランティアによって追加されています。 このツールはコンピュータビジョンの技術を使って衛星写真から地図の特徴を自動的に認識し、OpenStreetMap への追加を支援します。具体的には YOLOB11 というオブジェクト検出モデルと SAM2 というセグメンテーションモデルを組み合わせて、地図上の特定のオブジェクト、例えば水泳プールなどを特定し、その形状を正確に抽出します。これにより地図作成の効率が大幅に向上する可能性があるとのことです。ハッカーニュースのコメントを見てみましょう。
OpenStreetMap 財団からのコメントとして、AI が検出したフィーチャーを直接データベースに追加しないでくださいという注意喚起が寄せられています。アルゴリズムは誤検出が多く、直線や長方形のオブジェクトを歪んでマッピングしてしまうことがあるからです。しかし、不足しているフィーチャーを検出するツールとしては非常に有用であるとのことです。開発者自身も人間の目で確認するステップを組み込んでいることを強調しています。別のユーザーは、このツールを使って水泳プールをマッピングしたところ、直線に歪みが見られたと報告しています。AI の可能性を示唆する一方で、現状ではまだ人間のチェックが不可欠だという意見が多いようです。
次のニュースです。次は物理学のための数学的方法という PDF ファイルに関する記事です。これはインペリアルカレッジロンドンの講師が作成した講義ノートで、物理学で使われる数学的な手法を解説したものです。線形代数、複素解析、微分方程式など、物理を学ぶ上で重要な数学のトピックが網羅されています。オンラインで公開されている様々な講義ノートを読むことは、まるで愛についての物語を読むかのようだというコメントがありました。何度読んでも新しい発見があるという意味でしょうか。物理学を独学で学ぶための良質なリソースとして多くの人に活用されているようです。ハッカーニュースのコメントではどのような意見があるでしょうか。
あるユーザーは、オンラインで利用できる物理学で使われる数学的方法に関する多数の講義ノートを読むことは、愛についての物語を読むようなものだ。決して古くならないし、毎回何か新しいことを学ぶと述べています。また別のユーザーは、これはアルフ・クンダ・ウェバーの良き相棒になるだろう、コメントしています。ただし、大学レベルの数学や物理学をこのような PDF や動画だけで独学で習得するのは難しいという意見もありました。どうしても知識のギャップや理解の行き詰まりが生じるとのことです。
次のニュースです。最後のニュースは PyTorch の内部構造 IsYoung のブログです。これは PyTorch という機械学習ライブラリの内部構造について解説したブログ記事です。PyTorch はニューラルネットワークの構築や訓練に使われる非常に人気のあるライブラリですが、その内部構造は複雑で、初心者には理解しにくい部分も多くあります。この記事では、PyTorch の Tensorというデータ構造や、自動微分という機能がどのように実装されているのかといった内部構造の基本的な概念を解説しています。PyTorch に貢献したいと考えている人にとって、非常に役立つ情報が満載です。PyTorch の内部構造を理解することで、より効率的に PyTorch を活用できるようになるかもしれません。この記事に対するハッカーニュースのコメントを見てみましょう。
あるユーザーは、ML フレームワークの内部構造を学ぶには、MLX のソースコードを読むことをお勧めするとコメントしています。MLX は、より現代的でクリーンなコードベースであり、理解しやすいとのことです。また、別のユーザーは、同じ著者による PyTorch Developer Podcast も興味深いと述べています。さらに、この記事の発表された PyTorch NYC Meetup を手伝ったというユーザーからは、エディによる最高の技術プレゼンテーションの一つだったというコメントが寄せられています。
さて、本日のハッカーボイスでは、ポーラーボルテックスの原則、XZ のバックドア事件、OpenStreetMap の AI 支援ツール、物理学のための数学、そして PyTorch の内部構造という幅広いトピックを取り上げました。次回のハッカーボイスでは、どんな面白いニュースが飛び込んでくるでしょうか？ それではまた次回。2025年3月23日のハッカーボイスでした。